今度は維新無所属品川菅井幸寛議員の質問です。消費が低迷、厳しい家計と企業経営ならば、区民が選んだ議員と区長は身を切るべきでは。小池都知事は大勢の都民生活が厳しいことを認識した上で、給与などを半減し、自らが身を切りました。そして、都議会議員も 20% の給与削減と、政務活動費のおよそ 17% 削減に同意しました。品川区議会も区長も身を切るべきではないのですか？大半の区民の家計や区内産業の経営が厳しいならば、区民から選挙で選ばれている区議会議員と区長は、議員の定数や経費や給与を削減するなどして身を切るべきです。見解を。
特別職の報酬などは、報酬等審議会において、民間の経済状況や賃金を勘案した上で慎重に審議され、議会の議決を経て条例をもって定められています。また、経費についても必要最小限の経費を予算計上し執行しているところです。例えば、区長の給料については、平成17年度、21年度、25年度と、3回にわたり、特別職報酬等審議会から答申を受け減額しています。また、26年度、27年度、28年度と、3回にわたり、特別区人事委員会からの増額勧告がありましたが、品川区ではすべて増額を見送ってきたところです。議員定数やその他経費については、区議会の自律性の観点からも、まずは区議会で検討することが適当であると考えています。
災害危険度が高くなり、値上がり続ける地震保険の普及・啓発の推進を。大地震による大規模災害が起きたとき、私有財産のため区民の住宅や生活の再建に対して区ではほとんど支援できないので、住民は自力で再建するしかありません。ならば、大震災によって甚大な被害を受けた兵庫県のように、区民が大震災により甚大な被害を受けても被災者が困らないように、また自立再建ができるように、区は区民に対して地震保険加入の普及啓発を強く推し進めるべきだと思いますが、見解を。
地震保険については、個人の財産に関わるもので、加入を判断するのは個人であるため、区では普及啓発を行ってきませんでした。しかし、被災者の早期の生活再建につながる一つの手立てであると考えているため、今後改定する我が家の防災ハンドブックなどにおいて地震保険を案内していきます。
塾が支える公教育の改善を。落ちこぼれをなくせ、人工知能先生の活用を。今、塾が支える公教育や落ちこぼれの増加が改善できるシステムがようやく開発されました。教員の学習指導に対する児童や生徒の理解力は一人一人違います。この格差を減らすためにも、子どもたちに標準的な知識や学力などの勉強を教えてくれる AI 先生、いわゆる人工知能先生を教育現場に取り入れたらどうなのですか？そうすれば、教員の負担も減らせるし、学習塾に通って補習学習をする子も減らせると思いますが、見解を。
一人一人の児童生徒の理解度が異なり、個別の指導や補習が重要であることは当然認識しており、各学校ではいくつかの教科で習熟度に応じた少人数指導を行ったり、放課後や長期休業期間を活用した補習を行ったりするなど、学習内容の定着を図るため努力を重ねています。また、品川コミュニティスクール実施校では、学校支援ボランティアを活用した補習教室である地域未来塾を開催しており、今後より組織的に地域ぐるみで取り組んでいきます。いわゆる人工知能先生については、現状では ICT 機器を使った教材として活用する可能性はありますが、授業以外にも様々な役割を持つ教員の代替としての学校への導入は、多くの課題が存在すると考えています。
この手法は現在の学校教育法上問題があるのですか？
教育職員免許法には、教育職員は教育職員免許法により授与される相当の免許状を持つものでなければならないと規定されています。
維新無所属品川菅井幸寛議員の質問でした。